YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月11日金曜日、第283回 87.0MHz、学大 FM といいますと、いつもの言う手順は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にて、ご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご療養中の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さてですね、先日9月6日日曜日はミモザのバイオリニスト坂本氏とね、目黒のさんま祭りに、品川の方で行われたやつですけどね、朝10時半からもう目黒駅東口のね、再造という店の前にて、まあライブの予定で伺ったところがですね、とにかくお昼過ぎまで経ってももう人で人でとっても演奏できるような状況でないところからね、早々と権之助坂下のね、目黒新橋のたもとに場所を移しましてね、久しぶりのストリートライブをやっつけてきたわけですけどもね、まあそんなことで探せなかった方、もしお越しの方がおいでだったらね、大変申し訳なかったんですけども、それでも一応そんなことで、一通りやっつけてまいりまして、そこではですね、温かくもありがたくね、本当に投げ銭をしていただいたり、並びにまあ CD をお買い上げの方ね、あるいはまあ暑い中本当ずっと立ってね、ご感謝のカップルの方、その場に座り込まれて手拍子をくださるお母さんたちね、しまいにはその場でもう踊り出す年配の方たちがおいでだったりなんかしてね、俺にも歌わせろとか言ってですね、しまいにはダイアナとか何でしたっけ、恋の片道切符とか、演奏させられたりなんかしてですね、まあまあそんなこんなで、大変なこの様々反響と反応をいただいたわけなんですけども、何にしてもね、とにかくライブにして文字通り生のこう触れ合いといいましょうかね、そういったことの楽しさと素晴らしさを改めて実感させていただいた、そんな今が旬も旬、お食事には美味しい新鮮なサモ、そして演芸とイベントのお供には円熟のパフォーマンスのご用命をといった、そんなサンママンことキーボーイトド、そしてこちらといいますと、プレゼントのキティちゃんペンケースに感激熱狂しながら、それをペンケースならぬマイマイクケースとしてご使用とのことですが、ならばキティちゃんとライブとどっちが好きといったですね、究極の選択を迫るのはやめにしましょう。なぜなら気がつけばいつか自分そのものがキティちゃんの被り物を着てライブをやっていかれいないとも限らないといった、そんなですね、学園風、ファンキー第2週目の女性サブパーソナリティで言えばこちら。
はい、皆さんお久しぶりです。シンガーのんです。よろしくお願いします。はい、
さあキティちゃん大好き娘、はい、可愛いもの大好きの中で、特にキティちゃんがマイフェバリットということでございますけども、
はい、
そういった心配もあるわけですよね。キティちゃんかぶってて気がつくとライブで、あ、なんかのんどうしちゃったよみたいな、結局そこに行き着いたかみたいな。
うん、でも一回やってみたいなって
思ってます。や
ってみたいんだ実は。なんだろう、もうすぐほらハロウィン、
ハロウィンだし、
なのでその時期のライブにはね、なんかかぶってやったりしたら面白いかなって思ってたりはしますね。
確かに女性的にはさ、そういうのって憧れかもしれんね、ある意味ね、
はい、
だってそれは何がどうっていうんじゃなくて、やっぱり変身願望もあるんだろうけど、ディズニーランド行くとよく分かるのは、みんな ミニーちゃん
してる、
してますよね。あれはやっぱりね、女の子はいつまでたっても永遠にね、王子様が現れて、お姫様抱っこされてね、なんかそういう幸せの国に連れてってくれるんだみたいな夢心地を持ってらっしゃるみたいな、そんなんと同じようにして、なんかこう、何かのこう化身に変わったりとかね、変わることによって何かまた違った自分を演出できるみたいなものを潜在的に持ってんだろうね。
そうですね、きっと。
だからまあ、どうぞリスナーの皆さんもね、もしそういうことがあったとしても それはそれでご理解いただくようによろしく、はい、決して悪いことじゃないわけだからね、
うん
うん、ただ頭がおかしくなったわけでもないしね
そうそう
そ
う、
それはそれでその演出だったり楽しみだということでね、はい、はい、まあ、そんなノブさんでございますけども、はい、おそれにしてもライブここのところ1ヶ月お休みで、まあ、久しぶりに2ヶ月ぶりの放送ということには違いないんですけど、はい、あ1ヶ月ぶりの放送ね、
はい、
どうでしょう、新潟の方と、
はい、
あと、まあ、いろいろとご活躍だったようですけども、どんな状況でしたでしょう。
そうですね、7月の26日にミニアルバムを発売いたしまして、うんうん、まあ、そこでレコ発をやり、うん、大盛況に終わりまして、
うん、
で8月の14日先月の私の番だったんですけれども、
なるほど、
ちょっとお休みさせていただいて、
ね、
地元の方でまたレコ発ライブをやらせていただいたんですが、うん、
はい、
お盆っていうね、とっても家からちょっと出にくい時期だったにもかかわらず、うん、いろんな方、昔の友達だったり、うん、お世話になった方々がたくさん来てくださいまして、
いいね、
CD の方もたくさん売れましてね、
素晴らしい、
はい、本当に感謝してます、ありがとうございました。
あ、もうご挨拶までね、ちゃんとやっぱ放送の中でしとかないとね、
はい、
でもね、第1週目放送のね、岡本ひかりちゃんなんかはね、
うん
うん、あなたのことをずいぶん羨ましがってましたよ。彼女は静岡出身なんですけど、
うんうん、
要するに、いや静岡で人気がないとか嫌われてるっていうわけじゃないんだよそうじゃなくて、地元でねライブをやったことがないな。
そう、それ本当に羨ましがられます、いろんなアーティストさんに、
ね、
はい、
だからそういった意味で言うと、彼女のんさんはね、地元でライブができて、うん、またたくさんの方にそうやって応援していただいて、
う
ん、幸せもんだと、
本当にそう思います、
羨ましいというようなことをおっしゃってましたけどね、はい、うん、で、まあ、そちらの方で、大盛況に終わった、
はい、
ライブのライブじゃなくて、これは今日はライブ音源じゃなくて、新しい新譜が聞かせていただけるというふうなことでね、
はい、
でこちらの方の告知ももうがっちりとしていただくというふうなことで、
はい、
またそういった今までの、ご活躍の内容とかね、で今後のまたそういったどういった活動がどんどんと広がっていくのか、
はい、
本編の方でじっくり伺うとしまして、
はい、
楽譜的にはサクサクと本日も番組の方を始めてまいりましょうか、いつものサンママンことキーボー伊藤と
シンガーノンノ
ンラブライン FM、うん、としましては本当に秋空のね、一時のその暑かった、夏のね、そういったこうなんと蒸せ返るような暑さもちなんだとしまして、本当にこう 秋空のですでした、まあ、そろそろそういった文化祭とか学園祭とか何かイベントごとがね、お祭りとかすごいじゃないですか、
はい、
お祭り好き、
よさこい祭りが大好きなんですよ。
そうだった無駄によさといとか好きなんだよね、
大好きなんですよね、暑い、
そうかそうか、車の方がね、早速なんかチューニング合わせていただいているので、
ありがとうございます。
聞こえました、ありがとうございます。もうそこ行ったら聞こえなくなりますねどうぞその辺止めて聞いてる安全運転でね、どうもありがとうございます。学大 FM と言いますんで、お気をつけて、どうもありがとうございます。はい、どうもね、早速チューニング合わせていただいて聞いていただいたらね、
はい、
またですね、本当にありがたいね、はい、まあ、そんなことでですね、もうすでにパッと行った瞬間でもうかよみたいなもう聞こえねえじゃんみたいなことになってたら本当に申し訳ない限りなんですけども、インターネットでね、また、
はい、
聞いていただければありがたいなというふうに思いますけどね、
はい、
とにかくでもご当地もね、やっぱり私たちもこの前その目黒さんま祭りに出まして、
はい、
まあ、久しぶりのストリートライブをお送りしてたわけなんですけども、やっぱりすごい人まあ、だからやっぱりその中でもね、よさこいではなかったですけど、あれはなんだ、阿波踊りみたいなものもこう出てましたけど、
いい、ね、
うん、盛り上がってましたよ。あなた大体のそれは和洋問わずダンスやるからね。
そうなんですよ、多分そういう
ですね、なんかこうサウンドと、
はい、
あの空気感っていうのは、例えばブラジル行っても大盛り上がりで
しょ。絶対です、もう行きたいです
ね、
すぐします。
あのロシアのなんだっけ、ほら、あの足上げてこう踊るあのなんとかっていうよ、あのロシア民謡みたいな、
はい、
あんなんでも、もうひょっとしたら、
はい、
ね、
そうなんですよ。
ああ、そうなんだね。ま も体の中に入っちゃってるからね。そうそう、その中でも和風はよさこい。
よさこいはいいですね。
またあなたはさ、どっちかっていうと、まあ、そういうお着物着たり浴衣着たり、それはそれで可愛くて素敵なんでしょうけど、どっちかというと私の印象としてはそういう洋風な感じなの で、
そうです、ね、
印象としてはそういう、まあドレスでね、でね、うん、タンゴとか、ワルツとか、うん、そういう、社交ダンスみたいなのがいいというふうには思うんですが、まあ、ジルバとかはね、うん、そういう感じだと思うんだけど、でも、ハチマキにハッピーにみたいな感じ、反転みたいなんで、
でも、どっこいしょ、どっこいしょとか言いたいですよ。
そういうのもまたすごく似合ったりするんだろうね。うん、頭にハチマキね、
やりたい。
反転羽織って、赤いふんどしで。
うん、ふんどしうって言っちゃったけど、
安心してちゃダメ、
びっくりしちゃった。
話の流れで安心してちゃダメ。キモさん、キモさんの言ってることに誘導尋問だったりとか、結構落とし穴いくらでもあるから。
びっくりしました。
俺だって今赤いふんどしやるならぜひ見せてもらいたいなと。だって どっかにタトゥーとかが入れてらっしゃるっていう話を聞いたら余計見てみたいじゃない。その話が前放送でしちゃっていいものなのかどうなのかってよく分かりませんけど、
うん、もう全然オープンなので、ね、
ああそうですか、はい、まあまあそんなこんなでね、そういった踊り好き、また歌好き、もうそれから音楽全般について大好きといったね、
はい、
そんな新潟出身のですねノンさんとお送りしていく楽大 FM でございますけどね、
はい、
で番組的にはいつもの通りコンテンツ、本日のカルカンドメールの紹介やったらいいから進めてまいりましょうか、やはりそういった祭り情報でいただいておりますのは目黒さんま祭りにてアロさんからいただいてますね、たくさんの行列でさんまを諦めて歩いていたらリアルさんまマンさんに出会いました。特大さんまがうまそうでした。路上ライブ素敵でした。何よりも楽しさがにじんできていました、これからも頑張ってくださいといった形でね、やはりまあ旬ですからね、今なんつったってシーズン的にね、それとやはりまだ屋上をパフォーマンスのね、うん、余韻と言いましょうか、うんうん、ご意向と言いましょうか、そういうのがまあ残ってるっちゃ残ってるっていう武器で、道行く人がやっぱり見てかれると、うん、何あれとかっていう人もいれば、指さす人もいれば、うん、ほらほらみたいな形で、女の子はやっぱりよく見てってくれるみたい で、
そうです、ね、
彼氏と二人で歩いてるとね、大体男の子は知らないのよ、
うんうん
ところが女の子は大体説明してくれるじゃない。屋上でとか見上げててこう 手で手振り身振りでこうギター弾いてるとか言ってほらほらテレビでみたいなことで、
うんうんうん、
いう説明してくださったりとか、それやっぱり道行く人でおばさんたちもね、お母さんたちもテレビに出てらした、うん、屋上の方ですよねみたいな、屋上の方ですよねって別に俺屋上に住んでたわけじゃねえんだけど、まあそんな風に声かけてくださる方がおいでだったりとかしてね、本当それはもう大変ありがたいなと思ったんですけど、私もだからそういった意味で言うと久しぶりじゃないですか、屋上ではやってましたけど、ストリートでやるっていうのは正直ニューヨークから帰ってきて、あ、目黒川牧場のプロモーションの時に、やはりあそこら辺の目黒川界隈でやったのは確かにやりましたね。それから2003年デビューしてインスタライブで、
はい、
まあ、やりましたけども、まあ、それでもちょっと路上ライブ的なこともやりましたかね。それ以来じゃないですか。だからまあせっかくそのお祭りだったりとか今まあ旬なシーズンということもありますし、うん、とにかく新曲の中目黒の夜のプロモーションも頑張っていかなきゃいけませんので、もう早速これを機にね、どんどんとできる範疇でやっていきたいなと思ってるんですけども、うん、9月の14日月曜日、
はい、
これもまあ雨天でなければ、うん、この前ねロケハンに行ってたんですよ。
お
中目黒の界隈で歌うにはどこがいいだろうかと、はいはい、
うん、
そしたらね、ベストポジションを見つけてまいりました。
あった
、まあ、やってみないと分かんないんですけどね、いろいろとまあ久しぶりには違いないので、うん、まあ、いろいろちょっとこう難しかったりとか、いろんな問題点が出てくるかもしれないんですけども、とりあえず9月14日月曜日6時ぐらいから中目黒のですね、川の資料館というところがあるんですけど、公園になってるんですよ、そこら辺あたりで、まあ、多分6時ぐらいから、7、8、9時ぐらいまでな、調子よければお送りしようかなと思ってるんですけども、
うんうん、
大鳥神社からね共済病院へ向かう公園のあたりでちょっと広くなってるところがありまして、そこら辺でやると、うん、バイオリニストのミモザの坂本氏と一緒に私でギターで2人で
豪華ですね。
ヨコさんですよ。
おー
だからなんだろうな、ナンバー的にはまあオリジナルとスタンダードと交えてね、いろいろやると。
かっこいいな。
だからもしね、なんかお時間があったりしたら、ぜひ覗いていただければと思いますし、気がついたらのんちゃんが、一緒になんかこうハモってくれてたりとか。
あららら、それも楽しそう。
ね、もちろんそれはもうキティちゃん被ってますよ、その時は。被ってるかどうか知らませんけど。まあそんなことでね、もし、これを放送を聞かれた方でお時間とね、都合が許される方はそんなこんなでお出かけになっていただくとか、あるいはまた多分ね、もうポロポロポロポロと、始まると思うんで、あちこちでその界隈で やってると思うんで、情報を手に入れられた方はね、ぜひお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、
無題
ですね、越後人さんです。
おー、来ましたね。
はーい、キーボー伊藤さんが目黒のさんま祭りで6001匹目失礼に焼かれてしまったのではと心配だった。
うー、焼かれてしまった。
前夜に放送されたアド街、
アド町、
アド町、
アド町天国って見たことない？テレビで12チャンネルで テレ東でやってんだけど、相川金也さんが司会やってて、うん、で、あの、要するにその町々を紹介していくわけよ。うん、でそれで目黒がこの前、特集されたわけ。
あ、なるほど。
だからもうそれで今これが結局越後人さんの書き込みになってるわけなんですけど、
ご覧になられて
殺到しちゃったわけ、人が。
あ、
大変、ものすごい行列でしたよ実際。
そうなんですね。あの、
特定のね、普段混んだことのない店も混んでたから、 あの店はこの店はあのテレビの影響だなっていう風な話までしてました。
あ、
はい、で続いて、
はい、アド町の影響と書いてあったが、学大 FM の影響と私は信じたい。
いいこと言った。
私も信じたいぞ。
うん、
はい、
それもあってもおかしくない。
そうだと思います。いや、そうだそうだ
そうだそうだ、
うん、それにしても学大 FM がランクインしていないのはどういうことか。
そういうことです。だからうちが力がないということです。
いやいやいや、どんどんね、力出してランクインしていきましょう。
いや、だけど一部にはそういったことでね、もうず、うん、あの、まあ、この放送もなんだかんだで6年近くね、うん、お送りしてますから、6年も、はい、6年お送りしてるんですからね、うん、そんなことで聞いた人がたまにはちょっと、目黒の方に行ってみようかとかね、普段行けないから、うん、あるいは、ひょっとしたらあのサンママンに会えるかもしらんぞみたいなことがね、うん、まあごく一部にあったりしないかなみたいな期待値が、まあ、持てたらいいなというぐらい、まあ、頑張ってお送りしている学大 FM ではあるんですけど、もっとね、はい、さらに今度は逆に踏み込んであちらからこう取材に来ていただいたりとか、うん、
はい、
もうこういうキャパを用意してますんで、
はい、
ぜひ学大 FM さんご出演くださいよと、
うん、
出てちょうだいなと、
うん、
言われるぐらい今テレビも撮らせてよと、
うん、
いうぐらいにまた来年に向けてね、うん、頑張っていきたいじゃないですか。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでね、越後人さん、いつもこう励ましてくださっていい、
うん、
いい内容のね、
ありがとうございます。
これはもう励みになるじゃないですか。だって、うん、
まあ、ありがたいですね。
だって6001匹目に焼かれてしまったのではないかと心配してくださってるんですよ。大抵私への書き子はね、お嬢ちゃんたちの書き子ってのはみんな優しかった、親切だったりね、
うんうん、
まあ、頑張ってねみたいな書き子なんだけどさ、うん、大体俺に対するやつは6001匹目のサンマになって焼かれてしまえみたいな、なんで焼かれねえんだおめえはみたいな。
ね、
そんな厳しい書き込みある中で心配しておりましたと。
ありがとうございます。
ね、で、国大 FM の影響だと信じたいなんてね、
うん、
ありがたいじゃございませんか。越後人さんね、こう引き続きまた、のんちゃんと含めてですね、
はい、
国大 FM もついでに一緒に応援していただければありがたいと思いますよ。
はい、
います、はい、続きまして、こちらは別件ですね、キーボーさん、いつもありがとうございます。マサアットマーク拓郎さん。でもこれもテレビつながりなんだわ、今回もセパタクロ情報2つ、前セパタクロにちょっと話したよね、
はい、
空中の格闘技って言われて、はい、バレーボールをこう足で蹴るみたいなね、うんうん、あなたスポーツ好きだからね、はいはい、そちらのセパタクロ情報を2つ、先週の TBS テレビサンデーモーニングにて結構長く取り上げていただき、早速協会にはお問い合わせが殺到しているそうです。
すごい、
やっぱテレビの影響が大きいよね、はい、またそんなセパタクローの試合チケットが発売になります、
うん、
10月29日木曜日、18時オープン19時スタート、会場が渋谷オーイースト、
うん、
料金がスタンディングで2500円、指定席が3500円、うん、EXIT シートっていうんですかね、これ、はい、EX シート、はい、3500円プラスドリンクが500円、世界最強のマレーシア代表に日本最強チームが挑む。
うわー、
関西の方々は11月6日の金曜日、関西 TV 社屋なんでもアリーナにて蹴る、これは要するに足で蹴るの蹴るですよね、KELU、それをやります。こちらも渋谷と同じにて、予約受け付けております。詳しくは http このスラッシュスラッシュブログズドット、dion かな dion.ne.jp スラッシュ、セパタクローまでと言ったことなんです。
テンション上がっちゃったなんか。
気合い入ってる。これね一度見るといいよ、のんちゃん。ハマるかもしれないよ。
絶対ハマりますね。
うん、あのね、要するにどうやったらいいかな。その馴染みのないスポーツだから、うん、ちょっとその点の入り方とか、うん、その流れみたいなものに乗っていけるまでにはちょっと時間かかるかわかんないけど、うん、それでねちょっ と, こうと僕に言わせるとね、印象としてはね、あのバレーボールとかその野球とか、うん、あのサッカーみたいにスムーズにいく競技ではないの。なんかちょっとこうプツプツ切れるみたいなところあるんだけど、あの柔道とかね、そう格闘技を思い出すと本当に空中の格闘技と言われるぐらい、あのそういう破壊力とかあの瞬発力という点ではものすごく度肝抜かれるよ。
見たいな、うん、これ
だからね、そうなるとどうよかったらチラシとかでもお待ちになってください。そこはチラシございますんで、はい、
ありがとうございます。
はい、すいません、わざわざね足を止めてそこチラシございますんで、よかったらお持ちになってください。はい、まあだからそういった意味で言うと、ちょっとさっきの柔道じゃないけどね、うんうん、あの勝負一本みたいな感じで一時ちょっと止まるのがなんかあれなんだけど、そこがまた醍醐味。
はいっすね、
うん、だってあのボールをねこうやってこうスローして最初にこうサーブするんだけど、うんうん、そこは手を持つだけ、で手で持って投げて、うん、それを足で切ってサーブして向こうのチームに向こうの、 あのエリアにボールを入れるんだけども、うん、だけどそのまずそれをこう構える、結構構えるのがもう空手のポーズになってるの、こういう形で、
うんうん、
そうこうやって構えて、
これ
で足でパーンで、そうなんですよ。一度見に行きましょう。だから
行きたい、これは、うん、これは見ものですよ皆様。本当に
すごいよ。そうなるともう、うん、ライブしながら、
うん、
キティかぶってセパタクロをやってるのんが見れるみたいな
かっこいいけど何がやりたいか分からない。
それこそ複合競技みたいな、なんか女ガンダムかみたいな、いっぱいな合体ロボみたいになっちゃってる。
最強ですね。
最強です、
最強ですよ。
しかも酒飲みながらじゃん
そこは外せないんですね。
何者だよみたいなまあまあそんなこんなでね、まあまあ頑張っていただいております、マサさんね、どうぞ今後ともどんどんとご情報をお寄せいただければなというふうに思いますね、うん、はい、はい、続いて、
はい、昨日の生放送お疲れ様でした&ありがとうございました、岡本ひかりさんですはい、今日はこれからディナーショーの打ち合わせに行ってまいります、うん、他の事務所から依頼仕事なので緊張気味ですが頑張ってまいります。明日は本番のディナーショーなので、品よく爽やかに司会を務めてまいります。学大ライブ楽しみです。ああ、
そうそうそうそう、これも第一週目放送のね、岡本ひかりさんからの、うん、のニュースソースですけども、はい、とにかく彼女も、まあ、この放送前にね、うん、お話ししましたけど、本当にあなたと同じぐらいもうフラフラになるぐらい頑張ってるお前らそんなに頑張ってどうすんだよっていうぐらい頑張ってるんだけど、まあだからそんな意味で、自分でもライブをやりの、また司会をやりのっていうことなんですが、この司会っていうのは特になんかディナーショーみたいなことでね、ホテルでやったんだよな。それだもんだ。でまたそのメジャークラスの方を自分で仕切ると。
素晴らしい。
だから山川豊さんとかさ、あとその辺 の,、あのアーティストの方の、司会をやってたり、いろいろちょっとその辺まで今彼女的にはお仕事のあれが広がってるので、ちょっと緊張しますと。それいつになく緊張しますと。
そうですね、う
ん、でね、まあでもここだけの話ね、うん、って言ったって、まあ、放送聞かれちゃったらみんなバレバレなんだけど、やっぱり彼女もね、学園放送はだからそういった意味で言ってね、フラットだし、キボさんが出て優しいから、
うん、
ね、
うん、
まあ、キボさんが優しいから
優しい、
何でも言わなくていいんだ
2回言った
それは気軽にこうできるわけじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり行くとね大変だったりするんだって。
ね、
あなただってあるでしょ。だって駅長さんだったんだっけ、一日駅長さんだっけ、
はい、
緊張したでしょ、
はい、
でちょっとしくじったりとかもあったりするじゃん、
はい、
それでやっぱこうへこんだりしてはさ、もうやめだ、
もう嫌
だ、もうやんないみたいな、
はい、
でも翌日だったらシャキーンみたいな、はい、シャキーンまたやるみたいな。
そうなんです、そうなんですよね。
特に B 型の子は特に
アップダウンが激しいので
、ね、いやいやいや、まあ、だから岡本ひかりちゃんなんかもそういうのがあるらしくて、うん、まあ、これぐらいのディナーショーはそれはそれで楽しかったんだけど、うん、大変だったみたいなことを言っておりででしたけどね、うん、またそれをだからキャリアとしてそのどんどん重ねていくことでまた頑張っていって、さらにその上のこう楽しみとかやりがいみたいなものはやっぱりできてくるわけですよね。
そうですよ、
まあ、そういうのを作っていきましょう。野本さん的にはどうですか。でもそういうのはやっぱりこれからもそういう司会もそうですけども、
そうですね、うん、私もこうどんどん自分のね、うん、幅を広げていきたいななんても思ってるんですけど、うん、はい、やっぱり岡本ひかりさん司会業とかやられてて、ね、うん、私はお話しすることがあまり得意ではなくて、
そんなことないよ、大丈夫よ、
ここでは修行させていただいてるという意味で、うん、頑張ってるんですけれども、うん、もっとね、まずは自分のライブで歌だけじゃなくて、うん、おしゃべりでもちょっと盛り上げていけるようになれたらいいなっていうのがまず第一で、
ね、あ、こんにちは、どうも、いつもお世話になります。はい、どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
こんな写真でね、すごい一眼レフみたいな、今お嬢ちゃんたちね、うん、結構一眼レフみたいなやつでね、ゴージャスなの持ってたりするのよ。
リッチー、ね、すごい、
なんか流行ってるらしいですよ、女の子たちの間でああいう一眼レフみたいな、そういう写メだとかさ、デジカメみたいなのがある中で、うん、逆にああいうちょっとアナログで手でこうじっくり撮るみたいな、のが流行ってたりするらしいですけどね。まあ、もうなんかしっかり撮っていただいてね、はい、なんかデータまで送ったり、どっかの新聞とか雑誌 の編集者だったりとか、そういうんだったらまたそれはそれでありがたいなと思いますけど ね、だから何が起こるか分かんないから頑張っていきませんと、うん、はい、ね、そんなこんなで、岡本ひかりさん情報に続いては、これは私になりますか、さんま先生、明座坂本隆さんから、ユニット名は何にしましょうか、そのままブラザーそうは分かりやすくて良いと思いますよ。あるいはサンマビート独自のノリを出すユニットという意味で閉じるとか、これからバリバリレパートリーを増やして、よりサンマンマ先生とサンマ先生になっちゃったよ、演奏させていただけるように頑張ります。あとお願いなのですが、来週中にはジャケットのデザインを完成させて量産体制に入ろうと思うのですが、組み立ての段階でお手伝いの手が必要なため、できれば学芸スタッフの皆様、リスナーの方たちに軽く近いうちにサンママンの CD の組み立てをやるので、もしできたらお手伝いお願いします的な感じでアナウンスしておいてもらえたら幸いですと。ちゃっかりしてるね。
ちゃっかり大事ですよ。
これご一緒に、この前その目黒さんま祭りに、うん、行ってきて、で、まあ、これから一緒にまたさらに、中目黒界隈とかね、ライブでも学園文化祭とか、まあ、その目黒さんま祭りとか、これ目黒さん祭りですね、 SUN 祭りとかにも、はい、まあ、ご登場いただいたり、ご協力いただくミモザのバイオリニスト坂本氏からのね、はい、メッセージなんですけども、うん、とにかくね、私はまあこう病気してこう、ね、その後ではありますけども、そんな中キーボーさんそんなに頑張っちゃって大丈夫みたいな声もあるんだけど、自分なりにそのコンディションを考えながら、今までそういうほら、まあ、入院中にあれもやりたいこれもやりたいとか、こんなことできたらなとか、そういう思いってノートに書き溜めたりとかね、そんなことをしてたことを一つ一つで、また以前病気になる前から以前からこう進めていたことが、今なんとなくちょっとこうようやくまとまりつつあるのかなというふうな部分でね、そのライブとかその CD の発売だとか、そんなことでやってるわけなんですけども、今度のその中目黒の夜を中心にしたね、曲というのがタイトル目黒のサンママン大いに目黒を歌う、これタイトルだな、
大いに
大いに目黒こんなタイトルで
いいですね。
目黒ばっかり歌ってるアーティストいないだろうっていうのだから、目黒青木区長頼むよ、ちょっと弾いてたら怒られちゃうけど、あとちょっとね、いろんな方たちも目黒関係の商店街の方、なぜ俺を応援しないか、越後人さんが一番応援してくれてるんだって、新潟の方が目黒で頑張ってるアーティストを応援してくれてるのにね、目黒、うん、の人はもうちょっと応援しなきゃダメだよダメだよとか言ってる、
近すぎて見え
ちゃう、いつもこういう態度で大きな態度でいるから応援してもらえないのかもしれないけどな、まあまあいずれにしてもね、そんなことでアルバムをね、あなたの今日の、ま、アルバム、これすごくパッケージねしっかりしてて、なんだろう、ケースもねがっつりした形で、はい、お預かりしてるわけなんですけど、私の場合は今回はコストをねちょっとバジェットする意味で紙ジャケにしようと思ってるんですよ。 それはミモザさんの発売されている、新譜がやはり紙ジャケで作っておいでで、うん、そのバイオリンの坂本氏がね、うん、そういうのを器用な方で才能がある方なんで、うん、デザインからなんかでお願いして、まあ、それをやっていただくわけなんですが、さらにそういうバジェットするために、
はい、
中にほらこうこれも全部パッケージでこれお願いしてるから、
はい、
畳んだり歌詞を畳んだりとか、
うん、
その何ですかデザインの、ジャケットの、何ですか表裏も全部もう業者にお願いしてるわけでしょ、
はい、
それを要するにマニファクチャーでやんなきゃいけないわけですよ、だからできたらまあ協力してくださる方はね、
うん、
ぜひまあ協力していただきたいなというふうに思ってるんですけどね、
はい、
そんなことでまた後日融資を募集したりとかですね、
うん、
はいお疲れですね、ゴプロのあとあれは住宅調査の国分さん、
はい、
ね、いろんな方たちにまた
爽やかな、
ね、うん、はい、あれ2人の子持ちですからね、今度でも彼と彼んちの、あの息子さんだから息子さんだな、
うん、
2人息子さんがいるんだけど、
うん、
あそこに協力してもらえて、うん、もらってまた違う中目黒のようだ違うバージョンで、うん、あの豆腐ソングね、
豆腐
僕らの豆腐豆腐ウォウォウォウォウォウお豆腐、こんな曲歌っちゃうわけです
テンション上がってきましたこれすごいない
ろんなことするねキーボーさんもねサンマはなぜ豆腐だろうかっていうのはちょっとわかんない、今ちょっと私だいぶ血圧上がっちゃいましたけど、
上がりました、
ちょっと今クラッときました、
危ない危ない、
突然
豆腐で
突然歌ったら倒れた時お願いね救急車とかそのまま置き去りにしていかないで、ね、
それはないですけど、はい、焼いて食べようかなと思
って、いや焼いて食べるのも結構ですけど、まあ、だけどそんなことで、
はい、
彼にちょっと今彼の息子さんとか彼に手伝ってもらって、うん、豆腐ソングのレコーディングもまあぼちぼち、いろんなところでこう枝葉を出していかないとね、でも最後にこう木にならないままに、根から腐っていって倒れていく
いやそんなこと言うのやめましょうよ
いやこういうねあの自虐ネタ好きなのね
なるほどね
なるほどねそこはフォロー入れとけ
でもなんか、うん、この間聞いた話なんですけど、
はいはい、
口っていう字に口からはこうプラスのこともマイナスのことも出るじゃないですか。
なるほど、よく言霊なんて言いますけどね。
で口にプラス、うん、マイナスって書くと吐くっていう字になるんです。
なるほど、うまいね。
そうでもね、うん、でも、うん、マイナスのことを言わなくなると、
うん、
口からプラスのことしか言わなくなると、うん、叶うっていう字になるんですよ。
おうまいね
っていういい話を聞きまして、これはもうやマイナスな言葉はね、な言わないで
いいこといいこと、うん、だからもっと言うとその吐くという字は、うん、10の方が上で1が上じゃないじゃない、うん、ということは10の方が1よりもそれをマイナスをプラスの方が支配してるっていうふうに考えられることもできるんじゃないね。だからそんなこともあるから、うん、いろいろそれはもう気の持ちようだったり、
ね、
考え方みたいなところもあるじゃないですか、うんうん、ね、だから頑張って参りたいなというふうに思っておりますけどね、うん、まあ、いずれまたその神鮭の方にもね皆さん協力していただいてみんなで一緒に作っていく、うん、アルバム作りと、
うん、
ね、ご参加の方にはもちろん私のその CD も無条件で申請させていただきたいというふうに思いますんでね、
はい、
はい、続いて、
はい、戦略座王ありがとんのんさん、
そうです、
はい、その後体調の方はいかがですか、
うん、
お体大切にされてくださいね、
はい、
私の方は最近はますます宮城と東京行ったり来たりしたり、
うん、
福祉の方で自分の教室を小さく開講したりで、
うん、
なかなか自分で思うように時間が取れず、
うん、
連絡が遅れまして申し訳ありません、
うん、
さて9月20日の目黒のさん祭りですが、
うん、SUA の祭りね、
はい、うん、もう出演者の正式決定されたのでしょうか、
うん、
もしよかったら今の学 F のチームワークや雰囲気もご考慮の上、
うん、
ご迷惑でなければ参加可能かどうか教えていただければ幸いです、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
全く問題ないですね、
うん、
ね、
はい、
もうこれで逆に言うと、もうのんちゃん本当にそういった意味で言うとのんちゃんダブルのんちゃんでお送りできるみたいな、
いいですね、
後でまたそういったあなたのスケジュールもね、
はい、
きっとお伺いしてまいりますけども、
はい、
もう何と申しましても座王ありがとうのんちゃんね、
うん、
こちらはもう学 F の OG、
うん、
ね、私はもうオフィシャルガールと呼んでおりますけども、
はいはい、
要するにまだまだその卒業したっていうんじゃなくて、
うん、
正式に学 F にそういう関与していただいている、協力してくださっているスタッフとしてね、うん、私は捉えているわけなんですけども、
はい、
そんなのんさんが学 F のね今度の三祭り、去年ももちろんご参加であったんで、
うん、
今年ももしよかったら参加させていただけませんか。やっぱり人間なんかこうそういう人柄っていうかな、あのそういうのってこう出てるじゃないですか、ご丁寧にね、学F の今の学F のチームワークや雰囲気も合うでしょうから、それをご考慮いただいた上でご迷惑でなければご参加可能かどうか、こんなご丁寧な、
もう会いたくなっちゃった、
会いたくなっちゃった
本当にご挨拶しなきゃな、本
当に。ああ、やっぱこういうところでこう人間性出るよね、やっぱりそこのこう空気感みたいなものをこうちゃんと考えながら、やっぱりその、自分は自分、我は我、人は人っていいんじゃなくて、お互いのそういうこうコミュニケーション、特にこの子はすごく大事にする子だからね。でまたそのやはりほら、まあ別にその 関西圏だとかと東京以外の人を 悪くて東京以東の人をいいとかって言ったわけじゃなくて、要するにあなたは新潟だったりするわけです、彼ら彼女はその、岩手だったりするわけです、向こうの方たち岩手じゃない、宮城か、ね、やっぱ東北の方たちはね律儀でね、あの貴重めな方多いと、総じてですよ、総じてね、総
じて、
うん、
はい、
そうじゃない方もちら中にはちらほらいたりとかいなかったりとか、まあ、いずれにしてもありがとうのんちゃんね、ご参加の方大いにリスナーの皆さんの中でも期待している方がおいでだと思いますんでね、どうぞそんなことで、まあ、どっちかというとサプライズ的にね、のんさんご参加ということでございますんで、どうぞのんちゃんファンの方もお出かけになっていただきたいというふうに思いますね、はい、続きまして、これは最後になりますね。昨日はお疲れ様でした。ベースの吉岡さん、終電ギリギリで無事にたどり着きました。年代が同じだと聞いている音楽も近いしとても楽だ、何より楽しいです、もっといろいろな共通項があると思いますが、お互い今後のお楽しみということで、スケジュール的にはシルバーウィーク後で、よろしくお願いいたします。 DVD は違うディスクで焼いて今度会うと決まっていきます、相性問題があるみたいですから、機能しなかったのは残念ですと言ったことで、これ何を申し上げたいかというと、ベースの吉岡さんっていう方なんですけども、はい、この方はもう私の本当何十年来と一緒に言ってますとか、あ、ましょうか、ちょっとご縁があって、演奏を手伝っていただいたりとか、まあ、いろんな形でそのお友達付き合いさせていただいてるんですけども、学年が1個しか違わないんですよね。でのあのよっさんの方がちょっと1個上なんですけども、それで、去年の屋上パフォーマンス10周年記念ライブの時にサポートメンバーとして入っていただいたんですが、なんとこの方が、去年先週お伝えしたんだけど8月15日日曜日だったと思うんだけど、あ、もう15日終わっちゃったか、まだだな、とにかく、NHK 歌謡コンサートに、あの吉田栄作あれのバックでベース弾いちゃうという、8時台か8時15分ぐらい、まあ、映るかどうかは別として、とにかくそういうメンバーとキーボーさんと一緒にやってるけど、
素晴らしい。
昨日、2、3日前にリハっちゃったんだ別にそんなに自慢しなくてもいいんだけど、
すごいドヤ顔でしたよ今
いやいや、だから彼はそういった意味で、だからその DVD をね、でその時に彼にこれ見てよって言って渡してもらった DVD がなんと、はい、オフコースはご存知でしょ、
はい、
さよなー、はいはい、さよなーたけーね、この曲にするんじゃなかった優しくしないで君はあれから、このオフコースですよ、
はい、
そういうのをもともとそういうオリジナルメンバーの鈴木康弘さんね、その方ともう要するにツアーメンバーですか、すごいです。でそれを一緒にね、横浜のランドマークホールでやったライブの画像を、私にこれ見てっつっていただいたわけ、それ見たらもうね、バッチリをがっつりつって、かっこいいよ。
やばいですね。
やばいですね。
テンション上がりますね。
はい。そんな方とキーボーさんと一緒に、まあ、これからちょっとね、さっきのミモザの坂本さん、バイオリンの坂本さんとは別バージョンで、まあ、新たにユニットを組まさせてもらって、
い
ろいろやっていくと。
幅広い、うん。
だからひょっとしたら学F文化祭とかにも、ひょっとしたらブッキング、調整が合えば来ていただけるかもわかんない。いろんな話聞けるしね、いろんなエピソードでも学年はとにかく近いもんだから、いろんな話聞けたりとか、それはもうだから谷村新司さんの話もあれば、あとなんだろうな、RCG の、今野さんの話もあれば、もうなんだろう、オフコース関連の話から何からいろんな話聞けるから
素晴らしい、ぜひぜひお会いしたいです ね、
お酒大好き
その時点で多分なんかもう弾んじゃうな
ね、まあ、そんなこと楽しくまたやりましょうよ、
はい、
ね、でまたこちらのユニットの方も楽しみにしていただければなというふうに皆さんには思いますけどね、はい、まあ、いつもそのうち本当にもうすぐにだからできれば彼とあの三浦の坂本氏と合わせて3人でまたやるユニットもできるかもわかんないけど、
それも楽しそうですね、
うん、いろいろ本当にそういうあの私の体とね、あのそういう精神面とあとお金が許す限り、はい、あちらこちらでそういうライブをね、ちょっとあの話途中ですけど、ライブにここへ来て目覚めちゃってるかもしれない、
あれ
希望さん改めて、
おっ
と楽しいよ、
楽しいですね、
うん、っていうのはね、私は屋上パフォーマンス10年間やってて、あれもライブはライブですけど、よくよく振り返ってみたらライブの、ちょっと話長くなっちゃうけど、ライブのね、そういったこうたなんていうの、その電車で行く方たちとは、それはビジュアル的にはそれは道行くストリートと違って、数はストリートは知れてますよ、言ったって見てもらう数は、
そうですね、
電車はだって何千人見てくんだもん、
確かに、
うん、ね、だけど要するにそのビジュアルの何かそういうのやってんなみたいな、あのテレビで見るような、感じで映像だけあなんかやってるってピューと通り過ぎたらそれ嫌いで、はい、印象も残らなければ何か共鳴したりとか、感じるものが少ないんだと思うのね、
うんうんうん、
だけどまあ幸い私の場合はその何度も言うようにメジャーデビューっていう形でそこにたどり着けたのは嬉しくもありがたいんですけども、ただ今から思うとあなたたちがやってらっしゃるライブっていうのも、まあ言葉を選ばずに言うんであればさ、馬鹿にできないっていうか逆に恐ろしいというか、その破壊力、
はい、
だって生身の人とやっぱり接するのっていうのはその露出の数で言ったら、あのそれはヨシさんとも話したんだけど、やっぱり圧倒的な違いってあるもんね、なんかもう首っ玉捕まえてこう袖引いて、ちょ俺の聞いてくれよみたいなさ、分かったよ聞きゃいいんだろ聞くよみたいな、なんかある種戦いみたいだったりとか、なんかこう心のね、ちょっと今サムズもなんかドキドキしてない、今俺も喋っててドキドキしてんだけど、ライブってそのドキドキ感ってあるよね、
はい、緊張してきた
あそこがいいんだよね、だからやっぱりライブはいいし、うん、やめないし、
はい、
見てる人も来てくださるし、うん、盛り上がっちゃうんだよね、
うん、
なんか本当泣きそうになるぐらいいい感じってあるもんね、
はい、
もうすでに泣きそうでしょう、ね、のんちゃんは感受性豊かね、あなただからそうだからね、地元でもそうやってみんな人気者でね、あの盛り上がってくれたりなんかすんなよ、本当それは大事なこと、私も今までそうやってほらパフォーマンスとしてやってきたんだけど、うん、そのライブっていうのはちょっと久しく触れてこなかったような気がするんで、改めてちょっとここのとこね、楽しかったり、またちょっとなんかワクワクしてる自分がここにいるんで、まあ、楽しんでいただければなというふうに思いますね。だからね、ここでちょっと改めてご紹介するんです。今度ちょっと封書でいただいてるんですけども、あのこの王様っていうかね、直訳ロックの王様新聞ね、いただいてます。これはまあ最後 あのちょっと長くなっちゃいますけどね、王様新聞いただいてますけど、彼なんかもうほらこれだけのスケジュールでやってんの。
すごい。
すごいでしょ。これざっと9月の4日がね、名古屋のブルーボッサでしょ、で9月5日三重県四日市市、9月6日名古屋今池、9月9日がこれはどこだ、読売ホットサロンっていうのかな、うん、それと北海道か、北海道も飛ぶんだなこれ、それで9月10日がこれまたどこだ、札幌か、11日がやっぱり北海道苫小牧、12日が北海道小樽、13日が北海道旭川、ね、18日宮城仙台とか山形とかわーっと下ってきて福島、20日福島、
す
ごいラインナップだよね。でだからこれもやっぱりライブで稼ぐっていうのもあるんだけども、あのまあめちゃくちゃ言ってしまえば生活がかかってますからね。
そうです。
それはやるんですよ。はい、お子さんもいれば、あの奥さんもいて生活があるからやるんですが、好きじゃなきゃできないし、何かそこにその覚醒とか快感がないとやっぱりこうできないと言ってもいいと思うんですよね。でそんな王様が CD デビューなしで14周年っていうことらしいから。ね、そんな9月も超過密ライブ、頑張れ王様、これは頑張れ王様っていうすごくなんか自分自身を励ましてるかもあるよね、
かわいい
ですね、みんなで頑張れって言ってくれっていう部分と俺頑張れ
みたいな、
おい俺頑張れよみたいな、大丈夫かできるかいけるかみたいなね そんな感じ、ですね、本文部的には王様 CD デビューして丸14年、長かったような短かったような、どっちやねん、今の素直な心境としては15周年に向かってまた走り始めたマラソンランナーといった感じでしょうか、まあ、このマラソンのゴールはどこなのかはよく分かりませんが、20周年25周年還暦ぐらいまでは頑張りたいですね、応援のほどよろしくと言った方でね、ここもね、このお手製のこの壁新聞みたいなね、このガリバン釣りの新聞もまた良かったりするじゃないですか。
すごいですね、もうなんか あったかみがありますよ
ね、うん、でまたなんとなくそういう文化祭のね、そういう学生時代の、うん、そういう雰囲気だったりとか、うん、一生懸命頑張ってる感が生で伝わってきているよね、うんうん、メールでいただくのもまあそれは悪くないんですが、はい、毎月毎月これご丁寧にご案内いただくというふうなことなんでね、また王様ファンの方、リスナーの子、そういうメッセージで王様呼んでよっていうふうなね、ご希望ご要望ございましたらどんどんお寄せいただければ、また王様の方にねご相談、またそういった形で、呼びかけさせていただきたいなというふうに思いますんでね、まあ、王様の方ももちろん学業同様応援していただければなというふうに思います。でこちらはですね、ちょっとお嬢ちゃんっぽいご案内でいただいております。まあ、癒しの空間で贅沢な美容、これはどう、ちょっと学業らしくないといえばネイルアイラッシュエクステ、
お、いいっすね。
9月15日、これは何曜日、チューズデーってことは何曜日、水曜日か
火曜日
か、オープン中目黒駅0分アリーナ4階、これが噂のだから、中目黒アトラスタワー、そこになんか入るらしいんですよ。でこれはね、区会議員の鴨志田理恵さんが、まあ、オーナーになるような話を聞いてるんですが、電話番号 03-6412-8455 03-6412-8455、 営業時間が平日11時から9時、21時ですよね、日曜祭日はまた11時から19時と、中目黒アリーナ4階駅0分、そりゃそうだわな、目黒区上目黒 1-23-1 中目黒アリーナ4階ね、こういうちょっと見てください、どういった僕は内容だからちょっとよく分かんないんですけども、
うん、あ、これはですね、うん、ネイル、
ネイルですね、
ネイルと
ということは爪ですね、
爪、
はい、
爪のそうですね、ジェルとか今取れない、簡単に取れない、う
ん、はあはあ、
なんだろう、付け爪みたいなのができちゃうのがあって、うんうん、
おー、なるほど、
それと、はい、あとは今マツエク、まつげエクステっていう、
おお、まつげね、はあ、すごいね、
はい、100本つけれるんだ、すごい、100本15,750円らしいですよ皆さん、
これあのね、まあ、要するに話の途中だけど、うん、鴨志田理恵さんって言って、彼女はね、区会議員、目黒区の区会議員をやっておいてなんだけど、もともと目黒の、桜祭り美女みたいな、なんかあるじゃん、
はいはいはい、
新潟のなんかこう、要するに、
ミス
なんとかって、ミス目黒みたいな、はいはい、
うん、
そのぐらいお綺麗な方で、
すごい、
でまあその彼女が、そういったことで美容にやっぱり興味がある方で、そんなことで、そういったことも彼女のその、ライフワークって言いましょうかね、
うんうん、
そんなことの中に取り入れてやっておいでだと、だからも
う
それもライフワークっていうビジネスですわね、だからそんなことで興味と関心のおありの方は、うんうん、ぜひお出かけになっていただければなというふうに思うんですけど、やっぱ興味ある、あなた的には。
ありますね、ライブの前には必ずネイルして、うん、あとはまつげエクステとかもやりますね、
うんうん、
泣いちゃうとすぐ取れるのでマスカラも
泣くなよ、だから言っとくけど泣くなっちゅうんだよ、だからでも泣いちゃうもんしょうがないよな、
うん、出ちゃうんだもん、
出ちゃうんだもん、うん、アタックナンバーワン例えが古かったですけども、うん、あ、そうですか、でもいいね、女の方そういう楽しみがあるからいいよね、
うん、
男には
ない 楽しみ
で
ね、
はい、はい、じゃあこれ最後になります、お久しぶりです、シンガーソングライターゆうやです、事故による緊急入院から、ほっと、はい、こんにちは、どうも、なんだ今日随分リアクションいい ね、みんな道行く方ね、コート量はそんなに多いわけじゃないんだけどね、やっぱり学芸風もぼちぼち知名度上がってきてるのと、うん、それとこの前の目黒特集あの街のそれも影響あるかもしれない
ちょっと
したはいはいはい、まあまあ家庭でね、ご自宅でまた学校でそんなことを話題にしていただければありがたいなというふうに思いますけど、はい、こちらなんかシリアスとかリアルですね、事故による緊急入院から5ヶ月が経ち、やっと活動再開の運びとなりました、つきましては下期日程にて復活一発目のライブをやりますというふうなことで、シンガーソングライターゆうやさんって言って、学芸部にね過去に何度かご出演経験のある方なんですよ、9月20日日曜日、渋谷のですね、ほらこちらももう早速ラジオチューニング合わせていただいてね、 聞いていただけるようで大変ありがとうございます。聞こえますか？ありがとうございます。もうそこ行ったら聞こえなくなっちゃうんですいませんけれども、ありがとうございます。またインターネットで聞いてください。ありがとうございました。なんでこんなにリスナーと仲良しになれるんだすぐ仲良し、もうすごい仲良しになれちゃう。
楽しい、
楽しいな、ああいう時間髪入れず、よろしくお願いします、ノンシンガーノンですって言っとかなきゃな。こんにちは、どうもいつもお世話になります。ほら道行く方ともね、
素敵、
もうあちらのお姉さんとももう足掛け3年ぐらいになるじゃないですか、うん、だって道来るたびだとこうやって手振って挨拶してくださるんだもん。
温かいですね。
ねえ、はい、ああいう時シンガーノンですよろしく、 新曲出ました、ノンツーユーですってこうバシッと言っとくのよ。
人しか足りないんだ、ね、
人しか足りない
ダメなんだよな。
いやいやいや、だからそこはまあ経験とキャ、ね、これからまたその実践を積んでいただいて、うん、また学習していただければなというふうに思いますけどね、はい、何しろそこら辺はもう臨機応変で、はいはいはい、先ほどなんかゆうやさんですけども、テイクオフセブン9月20日日曜日、私たちが目黒三祭りとちょっと三祭り SUN 祭りかぶっちゃうんですけども、こちらは6時オープンらしいんでね、だから三祭りご覧になってダブルヘッダーでゆうやさんのライブにも駆けつけるという、うんなことでいかがでしょうか。出演8時50分、20時45分ですからね、8時50分じゃねえや、8時45分ですから20時45分からなんでね、はい、チケットが2000円、当日2500円、場所が渋谷区宇田川町スタジオパルコ3階、東急ハンズ正面入り口の前のビルだそうですよ、電話番号 03-3477-5876 03-3477-5876 にて、ゆうやさん、ね、シンガーソングライターゆうやさんのライブがあるというふうなことでございますのでね、詳しくはホームページの方でチェックしていただければなというふうに思いますね。はい、はい、今日はもう告知となんかそんなことで、お時間たっぷり頂戴しましたけど、最初に、今日初めて聞いた方はなんだろうなこの番組なんだろう、全然知らない情報なんかバリバリ放送しちゃってるし、で道行く車と道行くリスナーの方とすげえなんかフレンドリーなんだけど状況がつかめないので、あこれサインしてあげてくださいね。はい、はい、いいですよ。はい、また今日なんでしょう。これまた届いちゃいましたけども、はい、サインしてあげてください。はい、またなんでしょうねそれは、大丈夫でしょうか。今宅配のね、大和便のお兄さんにね届けていただきましたけど、いつもお世話になってくる、いつもお世話になっておりますけどね。はい、はい、ご苦労様です。大変ありがとうございました。なんか届きましたよ。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。よかったらなんか一言喋ってきますかね。もう行っちゃったよ。さあ、お待たせしました。
ででん。
今日はなんかさ、うん、これで全部書き込みが終わった、書き込み&メールの紹介終わったわけですけど、なんとなくちょっと物足りない感ありましたよね。
はい。なんですかね。
物足りない感があったところで、さあそこを埋めていただくべく、お待たせしました。本日も。
はい、
やってまいりました。何でございましょうさ、じゃんじゃじゃん、はい、何でございましょう、
はい、
どなたからのお届けもんでしょうか、
はい、ちごじんさんからです。
イエーイ、あー、イエーイ、
開けますよ。
開ける前に、
はい、
なんとなくちごじんさんからのさ、
うん、
あのちょっと開けちゃってください、いいんですけど、ちょっと今日のえちごじんさんからのメール&書き込みあっさりしてたと思わない？
うん、そう思いました、思いました。
目黒さんま祭りについてのね、
うん、
ちょっとこう触れていただいただけで、うん、学芸風の影響力と私は信じたいと、それにしても学芸風がランクインしていないのはどういうことでしょうか程度の、まあ、あっさりした、うん、ちょっと書き込みだったというふうに捉えると、はい、いつものようにもうちょっとこうボリューム感がある書き込みじゃなかったわけじゃないですか、
うんうんうん、確かに。
それは何かと言いますと、ここにちゃんとメッセージが封筒で別に届けられております
んで。そうなんですか。
これをがおそらくこれの真相を究明できる内容になっていると思いますので、これをまず最初に読んでいただきましょう。
読んで。すごいっすね、
は
い、
おずおずと封筒を取り出して、
い
はい、
よいしょ、
はい、内容どんな内容になっておりましょうか。
はい、越後人さんからです。
はい、
締め切り時間を過ぎていますが、
うん、
荷物お送りしました。
締め切り時間過ぎてなかったんですけどね。
はい、
はい、どうぞ。
荷物お送りしました、
うん、
多分明日届くと思います、
うん、
話のネタに使っていただければ幸いです、
うん、
マイグラスを持っておられる方は多いと思いますが、
うん、
マイマスは、うん、珍しいと思います。
マイグラスじゃなくてマイマスということは、
うん、
また日本酒ですね。
マジ。以前の放送で塩を舐めて酒を飲むという話をされていましたので同封します、うん、地元の塩が間に合わなかったので沖縄のでお許しください。
沖縄のでお許
し。つまみは塩だけかいと突っ込まれそうなので名物柿の種も作ります。イエイエイ。さまざまなメーカーがあります。 ますが、カキピーではなく、これは、
うん、何でしょう。メーカーのやつがありますけど、カキピーではなく、通好みの老舗の通好みの老舗の柿の種、
はい、はい、オンリーを送りますということで。
さあ、それを踏まえた上で、梱包の包みを開けていただきましょう。
はい、
はい、
ででんよいしょ。
どうなってんだ、しかしそれは、
まず沖縄の塩だそうです。
沖縄の塩、ちょっと見せてください。
チュラ海の塩
いちご人さんは気合い入ってんな。
気合入ってますね、ほんと。
マイマス、確かに言われてみると、うん、マイグラスとかマイなんだろうな、マイ箸ですよね、今エコの時代だから、
はい、
マイマスは聞いたことないし、
はいですね、
もっと申し上げたら、おそらくきっとこれ持って居酒屋行かれたら居酒屋の人たち結構嫌がるんじゃないかしら。
そうかもしれない。
マイマスかよみたいな。
確かに。
おー、
まあ、この柿の種もかなり美味しそうですよ。
はい、どうもこんにちは。
うわ、来たマス。
柿の種、ちょっとそれまたプリ、なんかネイティブっていうかプリミティブというか、すごくね、これね、
なんかちょっと高級感のある。
いや、見たことないよ俺、その柿の種、ね、
P が入ってないんだきっと。
あー、すごいですね。もうこれは本当に、確かに柿の種フリークの方には、うわ、これマスもすげえ、これ
すごい。
ちょっとこれ
見て、
おー、はいはいはい、何、どうした。
ほら、よく見てください。
うわー、すげえ。サンママンのちょっと説明してあげて。
ですね、
刻印してあるんだ。
掘ってある。
掘ったの、
うん、まあ、
すごいね。
マスにサンママンさんの似顔絵っていうか、
うわー、すごいね。
ちゃんと綺麗に掘ってあります。
いや、俺、越後人さんが左ジングル張りだと思わなかったなということは、これ夜になったら飛び出したりとか、そんなこと
するのかな。
え、のんちゃんは、あ、のんちゃんも
サインが
かわいい。
かわいい。
あら、いいわね。
うそ、
すごい。大丈夫かね、これ。
大丈夫ですか。
まあ、確かに、だってマイマスの意味あるよ、
はい、
だってマスだけだったら、うん、たったどこでも、もうまあその私のだって言い張ればそれはマイマスかもしらんけど、うん、マスだけだったらマスだけの話じゃん、うん、これが入ることによって完全世界で1個しかないんだもん。
そう、かなりかっこいいですよこれ。
どうしちゃったんだろうこれ。俺、一口さん悪いけど、これマイマスですね、発注元にならし、発売元にならさせていただいて、うん、今度からグッズとして発売させていただきます。
いいかも、いいかも、うん、そういうの全然使える
だけど、後でたくさん売れた時に、著作権だとか販売権についてとにかくおっしゃってこないようによろしくお願いします私、裁判とかで争うつもりもございませんのでお酒もついてんじゃん。
すごい、ときめき新潟国際で。
ちょっといいかしらこれ、もうすごいね。これはどういうお酒。
これは
やっぱり地のお酒。
そうですね、うん、太陽盛りの、清酒です。
すごいですね。もう至れり尽くせり。
いや、これうまいわ
ね、うん、はい、まあ、ちょっとのんさんからお礼言ってきましょう。
はい、どうしよう、なんかこんなに本当に素敵なものをいただきまして、
いつも通りね、いつも通りっちゃおかしいけど、いつもいつも、うんうん、ね、本当にありがとうございます。
マイマスもね、大事にさせていただきますので。
すげえな、これマジで
かっこいい。これ超かっこいいです
よ。超かっこいいよね。
もう素になっちゃうけど
これね誰と喋ってんだよ厳しい、ね、車の駒沢通り沿いの車を止めて、ご調子のね、うん、方と一緒に、まあ、おしゃべりしてるわけなんですけどサンママンのね、これが刻印されたマスを
くくっていただいて、すごいかっこいい。
超強力。気をつけて、どうもありがとうございました、ね、気をつけて、本当にすごい。まあ、しかしこうなると学芸放送も本当頑張らなきゃいけないけど、何か特別に越後人さん宛てにお返しでもしなきゃいけないぐらいの気持ちに ならされちゃうね。どうしよう、のんさん。
どうしますかね。
のんさんは越後人さんに、
うん、
歌をのプレゼント、
うん、
キーボーさんは、ほっぺにチューをみたいな。
あ、いいですね
そっとしてるよ今は。やめてくれせめてなんか他のインフルエンザでも感染したらどうするんだ
よ。いや危ない危ない
まあ、じゃあそれは ありがたくちょっとしまっておいていただいて、
うん、
ね、
どうもありがとうございます。
はい、他の放送のリスナーのお聞きの皆さんもね、 まだどんどん送っていただく。
何をおっしゃる
受け皿的には学芸風はどなたを選んでるわけでもございませんので、どんなことや
すごいな。
おしがりか。急にお腹空いてきちゃった、
ね、これでもうだって晩酌できました。
一かちゃくとか言うな。なんかそのまま本当にそうだね、店でもできそうな雰囲気だ
ね。できますね。
はい、まあまあそんなこんなでね、長々と各アンドベイの紹介させていただきましたけども、お待たせしました。そんな本日学大 FM 的にはですね、はい、第2週目担当はシンガーのんさんということでね、越後仁さんをはじめ、のんさんファンの皆さんはお待ちかねご本人の楽曲で聴いていただきたいと思いますけども、はい、特に今日はなんと、
はい、
給付に変わって、
はい、
どういったことになりましょうか。
はい、7月26日に発売させていただきましたミニアルバムから
出た、
To You というミニアルバムですね、
うん、
その中から1曲、こちらはですね、西東京 FM の花子がね色っていう番組のエンディングテーマにも使っていただきました、
うん、
アプリシエーションっていう曲をね、聴、うん、いていただこうかと思います。
お、これは大体どういった印象で。
これはですね、
聴いていただければもう分かるみたいな感じかな。
なんかちょっとゆったり聴いていただければいいんですけど、うん、内容的には音楽活動を通して感じたこと、感謝の気持ちですね。アプリシエーションっていうのが感謝っていう意味なんですけど、
うん、
こちらで書かせていただいた詩
となっております。アイプリシエイトイットイットとかいうぐらいですからね、うん、本当にこう最高級の感謝の気持ちを込めたというふうなことでしょうか。
はい、
はい、じゃあのんさんで、
アプリシエーションです。
聞いていきましょう。 はい、そんなことでね、聞いていただきましたノブさんのナンバーでアプリエーションね、確かにこう、はい、たおやかな感じの曲で、うん、ちょうどこうふわーっとした感じの時に
ゆったりです ね、
ね、はい、またアップもこれいっぱい揃ってたりなんかするわけでしょ、うん、アップテンポもあれば
アップテンポも入ってます、
また超バラードもあったりとか、
あ、はい、バラードがあって
よかったんですね、うん、じゃあもうこれからせっかくリリースされたわけですから、うん、どんどんどんじゃあ番組の中でご紹介してまいりましょう、
お願いいたします、
ね、はい、皆さんもリスナーの方たちにはもうそれはもう買っていただくのが一番の上ですね、はい、どんどんとね、もしご配信とかあったらどんな風なことになるのかな、
はい、
セールス的にはどこで購入できますか、
あ、ですね、ライブ会場と、うん、あとはあのタートルミュージーのホームページの方からもご購入いただけますので、うんうん、ぜひぜひお願いいたします、
楽屋フォアに直接お連絡いただいて CD、はい、売ってくださいと、うん、どこそこでということでしたらね、はい、受け止まりますんで、はい、ご対応させていただきますので、どうぞ皆さんねどしどしとお寄せになっていただければなというふうに思いますよ、はい、さあ時間もないんでですね、あれですけども、一応まあコンテンツとしてね、本日の今日の時事ネタからご紹介してまいりましょうか、閣僚民主党人事最終確定は12日に持ち越し、続きましてビール出荷8月も最低、天候不順不況と、第3は、第3のビールですね、こちらは増加したというふうなことでしょうか、続きまして高速道路の無料化試算、存在把握しながらないと答弁、ね、続きまして、個別、所得保障、農水時間指示あれば従う、これはなんだ批判は封印しておくといったことでしょうか、続きまして闇に浮かぶオレンジの胴体打ち上げ待つ H2B ロケット、これ無事なんか打ち上げられたみたいですな、
ああ
、続きまして広島少年院幹部、複数の暴行情報を放置、法務省の調査、うん、続きまして新司法試験初の合格者減、合格率は最低の 27.6%、続きまして台湾新内閣が発足、天才が残した困難と立ち向かう、続きまして、地上波放送195社、ね、初の赤字212億円808年度、最後には映画プールモデルのカナが初出演、極力説明なくし、そしてそこに見えるものといったものいったことだそうですけどもね、さあノンさん的には気になるニュースソースこの他でも結構ですので見てみましょう、
はい、なんだっけな、9月の15日をもって100歳を超える方が4万人を突破するっていう、ね、お
そうらしいですね、はい、ありましたありました、
すごいなっていう、
4万人はすごいですよね、
すごいですよね、4万337、
100歳ですからね、
はい、
100歳が4万人集まったらそりゃもう佃煮になっちゃうよ
どういうことですか、
ちょっとわかんないけど
そう、なんか、長寿のね、うん、長生きされる方が増えていったっていうのも、はい、まあ、すごく嬉しいことなんですけど、まあ、その分こう若い方がどんどんどんどんあの減ってるっていうかね、
まあ、そういうことです
か
ね、
少なくなってるので、はい、もっとあの今任侠ヘルパーとかね、
あ、ありますね、
はい、ドラマやってる、
私見たことないけども、うんうんうん、あの TOKIO のあの子が主役やってるのかな、スマップの子がやってるの、
はい、方がやられてるんですけど、うん、はいはいはい、私あれ結構好きで見てるんですが、
なるほど、
まあ、いった施設ですとか、うん、ああいうものがどんどんまあ普及していけばいいなっていうふうに思いながら見てるので、
まあ、介護とかね、うん、あの福祉っていうのは今もうそういった意味で言うと政権交代しましたけども、そういったところにもやっぱりもう重々テーマになっていることには違いありませんからね、
はい、
しかしそれにしても4万人ってあと1万人足りませんけど、なんだろうな、100歳でしょ、
はい、
その当時の100歳ということは、まあ、田畑芳雄だとか岡八郎とかもその辺に手が届くのかな、100歳でしょ、その前だよな、ということ誰になるんだろうな、美空ひばりさんだってまだ74、45だと思うから、それよりも25年前のアーティストってことでしょ、
うん、
だからさすがに俺も出てこないけど いやちょっと出てこんな、さすがにな、その辺の人たちがまあ、だから村田秀夫さんもまだ手が届かんだろうしな、その人たちが東京ドームでやってる時に5万人がいっぱいにできると100歳でいっぱいのライブコンサート100歳でいっぱいのライブコンサート、
なるほど、う
んうん、考えただけですごいね、
すごいですね、
100歳が東京ドームをいっぱいにした
すごい、あ、すごいですね、
びっくりしたよね、それぐらいの人口があるわけですよ、
うんうん、そう考えるとなんか壮大、
壮大っちゃ壮大ですよね、うん、 だからジュリー坂本沢田健二さんが、うん、あの東京ドームで、
はい、
やっぱりやりましたけど、それだからジュリーさんが100歳になって、うん、ジュリーさんを応援してたファンの人たちがみんなそこを満杯にしてると同じ状況を想定
すごい
想定したら大変なことですよね。
そうですね、
どうですか、ノンさんその年まで頑張れそうですか。気合はもうそこまで歌うぞみたいな
気合だけはある、
気合だけはね、はい、歌うぞみたいなことですよね、うん、だもう本当にそこ、まあ、そういった意味で言うとやっぱりミュージシャンだとかね、お芝居やってる方とか、もうそういったあんなちっちゃいお子さんがほら手振ってくださって、
うん、
やっぱりその芸人に年なしって言いますから、
うん、
もういついつまでもね気合だけ、また気持ちだけはしっかり持ってね、はい、頑張っていきたいなというふうに思いますけどね、はい、今まあそれぞれに本当に、ニュースの方ね、ございますけども、この映画プールってこう知ってた、
知らなかった
です、知らないの、俺もちょっとよくわかんないんだけど、なんか今多種多様なね、そういったこうムービーって言いましょうか、うん、映画の方もいろんな多種多様な映画がまた新しいこうなんか、視点だとか感性の映画も出てきてるようなんでね、まあ、そちらの方にまた興味と関心を持って、ご覧になっていただければなというふうに思いますし、またリスナーの皆さんからもご情報を寄せいただければなというふうに思いますね。あとはまあ何と申しましても今日9月11日でしょ、
はい、
今日でしょ、まあ、やっぱりほら、はい、テロのね、
はい、
あの同時テロもあった日にちでございますけどね、まあ、そういった方たち、ご不幸のあった方たち、まあ、関係者の方たちはねご冥福をお祈り申し上げます。はい、そんなことで、それでは慶応レコードの CM に続いて、学園婦女性、サブパーソナリティの、ね、コーナーに移ってまいりたいと思いますよ。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
コンテンツについて、おじいちゃんお尻振っておりますけどねノリノリさまざまな考えを巡らせたり、リスナーの皆さんからのご意見ご提案をいただいてまいりましたが、そんな中オリジナルコンテンツもそろそろしっかりと固めてまいりたいところではありますけども、さ、当のご本人的にはどういった状況でしょうか。シンガーのんさん、コンテンツについてはどんな状況。
はい、はい、方向性は固まりております。
固まっております。
それで、うん、どのように伝えていったら、うん、それがなんかこう面白いものになるかなと。
ということは今日はそのまだ具体的にこうというのではないわけです ね。はい、じゃあそれを踏まえた上で伺ってまいりましょう。
はい、
うん、
で前7月の放送の時もお話しさせていただいたんですが、うん、お酒のおつまみを、
そういうことでしたね、
はい、伝えて、はい、なんだろうな、うんうん、鉄板ものと、うん、なんか面白いものとっていうのを伝えていけたらいいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
それをどうやったら
どうやってるの、もう一歩じゃあ固まりつつあるけど今日はお届けできないのは、うん、もう要するにそのプラモデルでいうとほとんど形できてるんだけど、うん、もう一個その接着、うん、がっちりと接着する何かだったりとか、うん、一つのそのプロペラのこれ一個つけたらおしまいみたいな状況で、うん、のでもう一歩踏み込めないと、
うんうん、
それをどうしようかと言ったことですよ、
はい、
ああそうですか、うん、でも大体その大固まってるっていうのはどんな感じなんでしょうか。
例えば、うん、なんかじゃあ、そうだな、今日はじゃあビールであり、ビールで、
うん、
鉄板ものは何で、
こう
でなんか変わり種は私はこういうので飲んでますよ、うん、みたいなのを伝えていき、
うんうんうんうん、
つつっていうのをこう思ってて、うん、シミュレーションしてたらそれだけじゃ面白くないじゃんって思っちゃって、
あ、そうかそうか、
すごい煮えくり返っ
ちゃった。煮えくり返るっていうのは変だな。煮詰まっちゃったのよ。そんなんで怒らなくたっていいだろ別に。
煮えくり返ったら怒る。
俺怖いよそれ。
煮詰まっちゃった。
煮詰まっちゃったんだね。はい、おお、そうかそうか。どうしようかじゃあそこは。
そうかな。こうじゃあ来週、ビールでやりますって。
来月だね。来月。
そうですね。来月ビールでやりますって言って。それであのリスナーの方がどんなのをおつまみで食べてるかっていうのを、あの教えてもらって、っていうのも面白いかなとか、リスナーさんの参加型みたいな、
それは絶対リスナーの方も喜ばれるし、あのコンセプト的にも学芸風に合致してるっていうか、もうその方がいいですよ。みんなで楽しむ、みんなで作っていく番組には違いないんで、
でまあ、ご協力をしていただけるんであれば、そんな風な感じでやっていけたらなって思ってるので、
はい、どんな風なのかもう一度整理しておきましょう。
はい、まずお題を、
お題を、
出させていただくので、
あなたが出すのね。
はい、
お題を、例えば、
はい、例えばビール、
ビール
ですとか焼酎っていう風に出していくので、
まあまあその種類だね、はい、種類だから銘柄じゃ、まあ何でもいいわけね、はい、さっきのその、あのビールならビールで、札幌ビールでもよければ、またその札幌の中で、なんだっけ麦 の, あの切れ味だとか、はいろいろあるじゃないですか、
はい、
それは構わないと、
構わない、
それで、
でどんなものをねおつまみで食べているかとか、変わり種こんなので飲んでも美味しいぞとか、
はい、
はい、
もやし、
もやしですね。もやし大好き。
知ってるぞ、知ってるぞ。もやし、なんとかもやし、さらになんとかもやし食ってんだろ。
豆もや
し。豆もやしでした。
豆もやしさん食べ
た。どこがあれだったりするの？お気に入りなの。
なんか豆もやしさんの豆のあたりがこう大豆っぽくって、歯ごたえ？
もともと大豆っぽくってかっていうか、あれ大豆じゃないんですかね。
大豆なんですか？
知らんけど俺も。大豆からこうやって出てきたのがね、もやしだったりするんじゃないですか。
そうなんですか。
違うんですか。私もよくわかりませんけど。
私もわからないです。あの歯ごたえと、シャキシャキ感と、なんつうんだろう、カリ感と、
ね、はいはいはいはい、
入り混じった感じが好きで、
なるほど、はい、でですね、で、要するにそれを、まずテーマがビールと決まった、
はい、
でそれについて何が あなたにとってマイフェイバリット、一番ベスト、
はい、
ベストなおつまみなんでしょうか、
はい、
みたいなことを募集する、
はい、
はい、
で来たものを、読みながら、私もじゃあこれが提案しますみたいなことを言いながらしていけたらいい、
いいんじゃないですか。楽しい楽しい楽しい、全然楽しいと思うし、それでとにかくやってみようよ、
はい、
やってみて、はい、そこの中からこういろいろとまた充実させていけばいいし、また変化球みたいな変化も出てくるでしょうし、はい、でそれで例えばこれはアイディアですけども、リスナーさんの皆さんからいただいたそのベストなこの、マイフェイバリットな、おつまみで、それを月に1回でもいいし半年に1回でもいいし、まあ、その回ごとでもいいんですけども、ベストのんちゃん賞みたいなことで、まあのんちゃん の, そのアルバム、ね、この新譜もしご迷惑でなかったら、私これアイデアですよ、
はい、
でそれ差し上げるとか、まあ、のんちゃん の, その、キスマーク入りの色紙を送るとか、まあ、下着の詰め合わせセットを送るとか3番何を言ってる の, てんの勝手に決めたんですよ、
ええ、
うん、ね、
うんうん、
それとかなんかこうのんちゃん の, その、はい、一部のタトゥーを特別見れる剣とか、いやらしいよ、
ちょっといやらしいですね。
どこについてるんでしたっけ。
腰です。
腰ですよね。
よりお尻に近いと。
いいですね、それはぜひゲットしたいじゃないですか撮影会の剣とか、
いやーだちょっと方向性が変わってきますよ。
変わってきましたね、ちょっとね、はい、すいません失礼しましたはい、まあまあそういったことでね、何かそういったなんかちょっとオプショナルでなんか楽しめるね、そういったのもあってもいいじゃないですか、
はい、
ね、はい、まあまあそんなことで、どんどんとやはりほらそこは飴とムチで、はい、飴とムチでっていうのも変だけど人参ぶら下げて、なんかご褒美ないと、
ね、
なかなか参加してくれないから皆さんね、はいはい、そういったことでまあ参加していただくというふうなことでいかがでしょうか、
はい、
ね、
よろしくお願いします、
うんうんうん、まあ、他にはそういうなんかバリエーションは考えておいてだったりするんですか。
なんかお酒絡みになっちゃうんですよ、
うん
うんうん、
いいんじゃないですか
そう、これ飲むときこの曲が聴きたくなるとか、
ほうほう、
そういうのも結構考えてたりしてて、
面白い面白い、それも 面白い面白い面白いね、はい、うんうん、もう俺らがもっとはっきり言うと、もう飲んじゃうとどうしても馴染み の、 あのパープル、うん、パープルだとかね、うんうんうん、あのチェッペリンとか弾いてるじゃないですか、はいはいはい、でもっともっとこうヘビーになってコアになってくると、それこそ村田秀夫だとか宮島美茶とかあの田畑芳雄とか聞いてたりとかね、うん、本当にそういうのありますから、うん、まあ、そういうのも聞いてくるのが楽しいね。だからそれやっていく中で変化が出てきたら、はい、どんどんそれに順応していくっていうか対応していけるようにできたらよろしいんじゃないでしょうかね。
はい、
はいはい、まあ、そんなこんなで、じゃあ、まあ、そろそろ本田はそういった意味でもコンテンツも、どんどん固めていきたいなというふうなことでね、
はい、
はい、また引き続きレスナーの皆さんもいろいろとご協力ご支援の方よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、はい、学園それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーでした。今日も第2週目担当シンガーのんさんにもですね、そちらの方を伺ってまいりたいと思うんですけどもね、
はい、
どうでしょう、のんさん的には、まあ、目黒20日のですね、目黒さん祭りの方、こちらの方を、まあ、学芸風が視聴放送という形でお伺いするわけなんですけども、はい、スケジュール的に、いや、またそのご自身でやってみたいなみたいなことを、お伺いしたいところなんですが、どんな感じでしょうか。
墓地のロンで参加させていただきたいです。
マジっすか、
はい、
大丈夫なんでしょうか、あなたはそのなんかいろいろとね、お忙しい中だったりとか、
いやいや、
またそう、喪鬱を繰り返す中で、
そうですね、あの20日ね、あのちょっとあの後が、
あ、お尻があるんで、はい、結果値なんで、
あの、ちょっとね早めに撤収というか、うん、させていただくことになるかと思うんですが、うん、あの楽しいことにはどんどん参加して、
おお、いいですね、
はい、どんどんいろんなものを吸収したいと思いますので、
ちょっとしてまたそれで新譜を歌っちゃったりとか、
もう実際
あら、まあ、なんかすごいボリュームになってくるよ、これ学芸部のこの
シンガーさん多いですもんね、
多いですから、
はい、
ひょっとしたら時間の枠内で収まらないかもしれない、
危ない、でもそれも楽しい、
それも楽しい、
うん、
そう、じゃあ、まあ、とりあえずご参加という方向で、
はい、
はい、じゃあそちらはもう皆さんね、ごめんなさい、8月じゃなくて9月20日日曜日ね、じゃあもう頭からいけそうかな、
頭からでお願いします、
じゃあ要
する
にお尻が詰まっていくから、
そうです、ね、
でも逆に言ったら学芸部的には、あの、あなたがじゃあ前半に参加していただいて、さっき言ったみたいに、蔵王のんちゃんなんかも参加してくれるし、
はい、
もちろんそこの週の担当の市野あゆみさんが、まあ、一応担当放送週なんで、
はい、
彼女がまあメインのサブパーを務めていただくというふうな形で、はい、あと森下さん、後藤さん、あと岡本ひかりさんは、まあ、あちらあのメインステージのっていうかな、屋外ステージの方でしかやってくれるということなんで、
はい、
まあ、ちょろちょろと顔を出していただくと思うんですけど、前半はじゃあ担当していただいて、
はい、
あの早々と時間が来たら撤収していただいたと、はい、じゃあ第1部で多分11時半から、1時ぐらいまで第1部、
はい、
1時から3時までが第2部みたいな形になると思うんで、前半担当してというような形でお願いしましょうかね、
はい、
はい、じゃあそちらをお願いしまして、はい、あとは10月11月の学芸部文化祭 ください、
はい、
こちらいかがでしょう。
こちらももちろん、
お、
はい、
頼もしいさん、
頼んでください。
そうですか、はい、じゃあもうそんなことでエルドラードじゃなくて、エルドラードだ、うん、ね、コロンビアレストランエルドラード。でも日程的にはいつ頃になりましょうね、自分的にはもうこの日が都合がいいんですけど、もうそれはね、逆に言うと決め込んでもらった方がいいの、
うん、
そしたらこちらでこの日ってやっぱスケジュール出せるんで、はい、で申し訳ないけどそれはもう絶対的な、最大公約数で日程をチョイスさせてもらうんで、その日に漏れちゃったらごめんなさいになっちゃうけどね、こんにちは、皆さんが一番こう出やすい日にね、
はい、
参加しやすい日に、と思いますんで、その辺はいかがでございましょう。
あ、11月の8とか、
うん、11月の8、
うん、15とか、
ほう、
はい、
の日だったら一応日曜日になるわ ね、
はい、そうですね、
その辺だったら参加可能だと。ウィース、お疲れ様です。どうもどうも、はい、パーソナリティのこちらがシンガノンさんです。よろしく、
はっ
ちゃんさんです。よろしく。でこちらはっちゃん2号です。よろしく。1号2号はい、そんなことでね、まあまあ、じゃあそちらの方もじゃあご参加ということでね、
はい、
まあ、日程、まあ、もしリスナーの皆さんそういったことで日程がちょっとずれちゃってノンさんのスケジュール的なこととそれ最大公約数的なスケジュールが合致しなくてご参加いただけないときにはご容赦いただきたいんですけどもね、とりあえずまあそんなことでご参加の意思表示をしていただいたというふうなことでね、
はい、
まずはじゃあ目黒さん祭り、そちらの方にご参加いただきますんで、
はい、
9月来たる9月20日来週のね、学園スライド出張放送にはどうぞそちらの方に合わせて、ご参加ご聴取いただければありがたいかなというふうに思いますよ。はい、じゃあノンさん頑張ってまいりましょうね。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、そんままことキーボー伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。
放送いかがだったでしょうかということでね、配信が農産的にはいかが
はい、1ヶ月 お休みしたので喋れるかどうか心配だったんですけど、ちょっと緊張しながらで
全然問題なかったんじゃないですか
そうですかね、
はい、あそういえばあなた告知だとかそういうのはガッツリ伺ってなかったんだけど、はい、最後に、
はい、今日これから
おこれからだ
はい、すっ飛んでいきまして、セプテンバーコンサートということで 9.11 テロの後に世界的に始まりましたコンサートです。今日から3日間いろんなところでやるんですけれども、私は花子がね TSP で、7時からこれから歌います。
ああそうかそうか、はい、急がなきゃ、
はいね、あとは9月22日、千葉県美浜ニューポートリゾート、
あ大きな箱でやるんだよね、はい、すごいんだ、
は
い、
う
ん
う
ん、
それからですね10月13日、うん、渋谷オーイースト、うん、はい、10月25日埼玉女子短期大学で歌わせていただきます。おーおーおー、またあの詳しくあのブログの方にもアップしていきますし、こちらでも告知させていただきます。
あなたはね、あの申し訳ないけどライブ告知がさ、あの例えば、皆さんそれぞれにね、例えば市野さんも岡本ひかりちゃんもね、意外とこうかっちりここに行けば見れるっていうのあるんだけど、あなたは申し訳ないちょっとよくわからないんだよね。
そう、それで、うん、あのマイスペースの方でね、うん、始めたので、うんうん、こちらの方もまた、うん、あの今後あぜひ
そうしてそうしてそうして、そしたらもう無条件であなたのご参加じゃない時でも楽曲的にはアナウンスできるから、
はい、
もうそれをつかめないとあれなんで、はい、ここ行ってはノンのライブのスケジュール分かるよっていう風にしといてくだされば、はい、もうそれだけで、みんな分かりやすいじゃないですか、
は
いね、
なのでそこは改善されると思います。
ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、じゃあ今のところ、とりあえずはあ
今日
だ今日だね今日ね花子がね、でその後が、はい、まあ、20日の目黒さん祭り、で22日の
千葉県の美浜ニューポートリゾート
ということですね、はい、はい、まあ、そんなこんなでね、まあもちろんその後はまたあのさんの方で詳しく、ホームページなりね、はい、そういうところを訪ねていって、ご確認の上お出かけになっていただければなというふうに思いますね、
はい、
本日久しぶりの放送でしたけどもね、本当に 忙しい中またちょっともう急がなきゃいけないんでね、長くなっちゃって恐縮ですけども、今回のライブの方ねぜひぜひ気をつけてお出かけになってくださいよ、はい、焦ってまたね、どっかぶつかっちゃったとか転んじゃったとか大変なことですから、はい、はい、そんなこんなでね、学園的に、今日の放送について9月18日金曜日のレギュラー放送はと言いますと、今年で5年目の出演となります9月20日はですね、第33回目黒区民さん祭りの方へスライド出張放送ということになりますんでね、はい、場所は目黒区民センターはホール図書館、図書館がふれあい橋のたもとにてお送りしてまいります。時間的には去年までの AM11 時30分から PM2 時半をですねさらに30分延長して3時までの各種拡大枠にて放送となになります。したがって9月18日金曜日のレギュラー放送はお休みということになりますんでね、はい、当日ご参加とご聴取いただくリスナーの皆さんにはどうぞくれぐれもお間違いのないようになさってくださいね、
はい、
そんなことで、いつものように楽屋的には皆さんからたくさんのリクエストやご質問ご感想をお待ちしております。お問い合わせはですね http://修学大-fm.com スラッシュ宛て何かとお寄せくださいますようよろしくお願いいたします。はい、じゃあさあ野さん的に最後に何かありましたら、
はい、はい、ですね、これからポコポコまた挑戦したりライブしたりすること増えていきますけれども、皆様ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします
ね。越後陣さんもまた引き続きね、本当にもう申し訳ないぐらいですけどもありがたく頂戴したいと思います。はい、そんなこんなでそれでは野さん本当にこれからもねライブの方とかイベント大変だと思いますけど頑張っていただきますよ。
ありがとうございます。
はい、リスナーの皆さんもどうぞインフルエンザとか流行ってますんでね気をつけてお過ごしになってくださいよ。さあそれではいつものように楽屋を締めてまいりますけどよろしいでしょうか。
はい、
それではそんなこんなで楽大 FM ではまた来週、どうもお疲れ様でした。
はい、
どうもありがとう。のんちゃん頑張れ。
ありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。